皆さんこんにちは、ロボシンクの江野です。このポッドキャストは耳で学ぶ AI をコンセプトに、初心者向けに生成 AI を分かりやすく解説する番組です。今回のテーマは、君はパープルキシティを知っているか、検索特化の生成 AI について語る回について話していきます。はい、ということで今日はパープレキシティについて話していきます。皆さん、パープレキシティ使っていますでしょうか？まだ使ったことがないという人やですね、初めてパープレキシティを聞いたという人もいるかもしれません。今日はそのパープレキシティについて話していきたいと思います。今日のポイントは主に3つです。パープレキシティの概要、パープレキシティを使うメリット、そして生成 AI の登場により検索エンジン周りで起こっている変化について話していきます。パープレキシティ、日本語で読みづらいんですけど、パープレキシティですね。正式名称は、パープレキシティ AI になります。この会社、アメリカの会社でですね、元 Google の AI 研究者にいた人とか、あとは OpenAI ですね、チャット GPT の会社ですね、にもともと勤めていた人なんかがこう設立した会社ですね。で、パープレキシティ自体もですね、2022年に公開されているので、割とまだ日が浅いサービス、会社にはなります。で、パープレキシティをですね、簡単に言うと、検索に特化した生成 AI になります。チャット GPT やですね、Google のジェミニを使っている人はですね、調べ物をするときに生成 AI を使っているという人も多いと思うんですね。で、チャット GPT のような生成 AI っていうのは、文章を作成する以外にもですね、そういった調べ物にも使えるんですね。で、今回のエピソードでも話すパープレキシティもですね、同じように調べ物をするときに活躍してくれる生成 AI になります。具体的にはですね、チャット GPT のような画面をイメージするとわかりやすいと思います。AI に質問をすると回答してくれると。こういわゆる対話型の AI のようにですね、人間が質問したことに対して答えを返してくれたりとか、あとは場合によっては AI が質問を投げかけて、さらに対話を進めるというようなものですね。で、例えばですね、私が最新の生成 AI のサービスについて教えてくださいとパープレキシティに質問すると、パープレキシティがですね、じゃあどのジャンルの生成 AI が知りたいですかっていうふうに質問を返してくることもあるんですね。で、それに対して私が、動画生成 AI のサービスを知りたいですというと、その動画生成 AI に基づいた、回答を投げてくれるという話ですね。で、この回答にはですね、その回答の元となったソース、つまりそのサイトをですね、どこどこのこのサイトを参考にしましたっていう、ソースを提示してくれるんですね。で、これによって、さらにですね、深掘りしたい場合とか、その情報が本当に合ってるのかどうかっていう時は、その該当の、ソースというかリンク先にですね、移動して、目視で確認するということもできるんですね。で、ここまで聞くとですね、それって全部チャット GPT でもできますよねって疑問に思う人も、いると思うんですね。チャット GPT で調べ物ができるのであればですね、パープレキシティを使うメリットってあるのと。こう疑問に思う人もいるかもしれません。実際私もですね、パープレキシティを使う前はそう思っていました。いや、チャット GPT でも調べ物できますよね、と。実際私も調べ物してるし、と。で、ただですね、パープレキシティを使うと、実際にですね、海外とかで、パープレキシティいいサービスだねって言われている理由が、やっぱり分かってきたんですね。で、パープレキシティを使うメリットっていうのは、個人的には2つあると、感じています。1つはですね、検索に特化しているので、画面や機能が非常に検索しやすいようになってるんですね。チャット GPT もですね、検索のように調べ物をすることもできるんですけど、あくまでチャット GPT はですね、対話型の生成 AI で、得意とするのは、文章の生成なんかなんですね。なので、パープレキシティは、そういった検索に特化しているので、非常に新しい検索体験を提供してくれるという、これなかなかですね、言葉で言い表すのは難しいんですけども、端的に言うと、検索の時に使いやすいという話ですね。で、そして二つ目はですね、圧倒的に早いということですね。実はですね、チャット GPT にも、インターネットにアクセスする機能っていうのはあるんですね。ブラウジング機能というものですね。で、これ、現時点にはなるんですけども、チャット GPT のブラウジング機能よりも圧倒的に早いですね。で、調べ物や検索をしたりするときにですね、やっぱり大事なのっていうのは回答の精度であったり、自分が望んだ ものがこうちゃんと返ってくるっていうのも、まあ、大事と思うんですけども、やっぱりですね、こう調べ物であったりとか検索をするときには、その速さっていうのも非常に重要だと思うんですね。まあ、どんなにこう精度が良くてもですね、その応答が遅いと作業効率に影響しますよね。まあ、そういった意味でもですね、パープルキシティ非常に速度が現時点でですね早いので、調べ物をするときの作業効率が非常に速くなるというメリットがあるんですね。で、まあ、そもそもですね、チャット GPT っていうのは最新の情報にアクセスできないんですね。チャット GPT には知識のカットオフというのがあります。これはですね、チャット GPT が学習している内容というのが最新の情報ではないということですね。例えば無料版の GPT3.5、無料版で使えるモデルの GPT3.5 であればですね、2022年の1月が知識のカットオフと言われてるんですね。つまりですね、2022年1月以降の情報は持っていないということなんですね。まあ、例えばですね、2023年こうどこの球団が、野球の球団が優勝しましたかとチャット GPT に聞いてもですね、回答できないんですね。なぜなら2022年1月以降の情報が持ってないからですね。ちなみにですね、有料版のチャット GPT で使える GPT-4 というモデルになると、知識のカットオフが2023年の、4月になるんですね。ちょうど、1年前ですね。まあ、なので無料版に比べて新しい情報を学習はしているんですけども、まあ、それこそですね、直近1週間の最新の情報なんかをこう揃えているわけではないんですね。で、一方でですね、パープレキシティはインターネットの情報にその場でアクセスしてこう最新情報を取得するので、情報の鮮度という意味ではチャット GPT よりも優れているんですね。で、ただですね、まあこう聞くとですね、こう疑問に思う人もいると思います。いやいや、確か有料版のチャット GPT にはブラウジング機能というインターネットにアクセスする機能があったよねと。で、これ確かにですね、月額20ドル、今のレートで言うと3000円ぐらいですかね。3000円を払うとですね、ブラウジング機能というインターネットにアクセスできる機能、チャット GPT でも使えるようになってですね、最新情報を確かに取得はできるんですね。で、まあ、ただですね、現時点での話にはなるんですけども、まあ、先ほどお伝えしたようにですね、チャット GPT のブラウジング機能っていうのはちょっと使いづらい面もあるんですね。一言で言うと、速度が遅いと。インターネットにアクセスはするんですけども、応答速度が遅いんですね。で、まあ、その点パープレキシティはですね、こうサクサク反応があるので、作業効率の面から見ても優れているというふうに感じています。で、パープレキシティにはですね、面白い機能があって、フォーカス機能というのがあるんですね。で、これは情報を取得するときに、インターネット全体から情報を取得するのか、もしくは公開された学術論文に絞るのかというように、こう検索元の情報というのをこう絞ることができるんですね。まあ、これによって返ってくる情報の精度をコントロールすることができます。例えばですね、まあ私がよく使うのは生成 AI の情報をよく調べたりはするんですけども、そういった場合にはこうインターネット全体でこう検索をかけて、こう最新の情報なんかをこう取得したりするんですね。で、一方でこうもっと情報を振り下げたいとき、まあ、例えばその学術論文をベースにしたですね、情報を調べたいときには、まあ、そういったフォーカス機能を使って、こう、情報を取得するという、まあ、そういったコントロールもできます。ちなみに、パープレキシティにはですね、ライティング機能というのもあって、まあ、そういった検索なんかをせずに、テキストをこう、生成することもできるという機能も備わっています。まあ、なので、検索特化の生成 AI ではあるんですけども、まあ、そういったライティング、こう、文章生成のような使い方も、できるというわけですね。まあ、あとはですね、使えば使うほど、パープレキシティが学習をして、知りたい情報をこう、レコメンドしてくれる機能もあるんですね。具体的には、こう、エクスプローラーという、こう、発見タブがあって、こう、そこに普段調べ物をしている、こう、ジャンルのですね、ニュース記事がレコメンドされるんですね。例えば、私なんかは、こう、パープレキシティでよく生成 AI の情報を調べたりするんですけども、私が普段調べていることを学習して、生成 AI 関連のニュース、いや情報なんかをですね、レコメンドしてくれるというわけですね。例えばですね、今私パープルキシティの画面を見ているんですけども、ジョニー・アイブ、アップルの方ですね、ジョニー・アイブと、サム・アルトマン、これはチャット GPT の会社の CEO ですね。ジョニー・アイブとサム・アルトマンが AI デバイスの開発で協力するという情報が流れてきています。まあ、この情報はですね、実は最新の情報ではないんですけども、 こういったようにですね、普段ユーザーが調べていることをベースに様々な情報をですね、レコメンドしてくれるという、これは非常に便利ですね。一点だけ付け加えるとですね、まあ、この機能ですね、レコメンド機能はですね、必ずしも最新の情報が流れてくるわけではないというのが一点、まあ、不満点というか、ちょっと残念な点ですね。まあ、おそらくですね、この機能はまだ発展途上で、これからどんどん改善されていくとは思うんですけども、レコメンドされる情報の中には、まあ、古い情報も含まれているという、まあ、そういったケースもあります。まあ、これからの改善にですね、期待したい便利な機能ですね。で、こう、検索をする場面においては、まあ、非常に役立つパープレキシティなんですけども、パープレキシティ自体はですね、無料で利用できるんですね。ログイン不要で利用できるので、サイトにアクセスすれば、誰でも利用することができます。これパープレキシティのですね、リンク概要欄に貼っておきますので、興味のある方は、ぜひ利用してみてください。会員登録せずにログイン不要で利用できます。で、会員登録するときもですね、Google なんかのアカウント連携で、こう、すぐに、無料でですね、アカウントも作ることができるので、非常にこう、ハードルは低い、サービスにはなっています。で、まあ、こういった形でですね、パープレキシティ無料で利用することができるんですけども、一応有料版というのもあるんですね。で、有料版がですね、月額20ドル。これはチャット GPT や、クロードですね、の有料版と同じ金額ですね。まあ、月額3000円というふうに考えると、決して安くない、金額だとは思います。まあ、ただですね、この月額20ドルの有料版なんですけども、結構内容がすごいんですね。まあ、一言で言うと、こう、大盤振る舞いという感じですね。具体的に言うとですね、有料版になると、こう、使える生成 AI のモデルの幅っていうのが広がるんですね。で、この生成 AI のモデルっていうのはですね、いわゆるこう、エンジンのような部分で、良いモデルであればあるほど、回答の精度が良くなるというものですね。例えば、チャット GPT の無料版であれば、GPT3.5 というモデルなんですけども、有料版になると、GPT4 という、高性能なモデルになるんですね。で、パープレキシティに話を戻すと、有料版にするとですね、GPT-4 や、あとはクロード3、あとは、ミストラルラージ、こういった高性能な、通常であれば、有料で課金をしないと使えないような高性能なモデルを、使うことができます。で、このミストラルラージっていうのはあまり聞き慣れないと思うんですけども、これはですね、まだ日本には展開されていないフランスの AI 会社、ミストラル AI ですね、の会社のモデルですね。で、クロード3はですね、ロボシンクのポッドキャストでも別のエピソードで話したんですけども、チャット GPT のライバル会社って言われている、会社、アンソロピックという会社なんですけども、そこが開発する、生成 AI のモデルですね。で、クロード3は結構最近話題になってるんですけども、チャット GPT の、GPT-4 よりもですね、高性能なモデルっていうふうにですね、言われていますね。で、そういった高性能なモデルをですね、月額20ドル払えば、パープレキシティで使えるようになると。で、実際私ですね、GPT-4 もクロード3も、課金をしているので、月額40ドルはかかってるんですね。まあ、なので、月額6000円ぐらいですね。で、まあ、そういった月額6000円ぐらい払ってはいるんですけども、パープレキシティの月額20ドル、3000円の方にですね、課金すると、GPT-4 もクロード3も、使えるというわけですね。まあ、実際はですね、GPT-4 を使えるだけじゃなくて、チャット GPT の有料プランではですね、GPTs なんかのこう便利な機能も、他の便利な機能もあるので、チャット GPT も、クロード3も解約をして、パープレキシティ一本に絞るというわけではないんですけども、まあ、考え方によっては、まあ、かなりお得ですよね。月額20ドルで、GPT-4 も使えて、クロード3の最上位モデルも使えるというのは考え方によってはお得ですよね。で、あとはですね、パープレキシティの有料版では画像生成もできるんですね。具体的には、OpenAI、チャット GPT の会社ですね。オープン AI の、画像生成 AI である DALL-E3 とですね、あとはステーブルディフュージョンという画像生成 AI があるんですけども、この、これらのですね、画像生成 AI も使えるようになると。で、さらにファイルのアップロードもできるようになると。もうこれ何でもありですよね。で、まあ、ただですね、パープレキシティがですね、全方位で使える完璧な AI というわけでは、ないと思ってます。例えばですね、まあ、回答に時々こう英語が含まれたりするんですね。で、これ自体は別にですね、問題はないんですけども、 まあ、時々その回答に英語が含まれた時にですね、日本語に直してくださいという、まあ、手間がかかってくるのは、こうちょっと地味に面倒だなと思うこともあります。あとはですね、長文を含む回答になるとパフォーマンスが落ちたりもします。一応ですね、そのライティングモードで文章生成とかもできるんですけど、文章生成に関してはですね、やっぱりチャット GPT やクロード3の方が使いやすいかなと感じています。まあ、なのでパープレキシティはですね、住み分けをするといいのかなと感じています。まあ、例えばですね、こうサクサク調べ物をしたいとき、まあ、特に最新の情報が必要なときにはですね、パープレキシティを使うと。で、通常の業務で使う、例えばまあ文章生成であったり、要約とかですね、まあ、そういったものには、チャット GPT やクロード3を使うという。まあ、こんな感じでこう積み分けをするとですね、それぞれのこう特徴を生かしてうまく活用できるのかなと思ってます。で、このようにですね、生成 AI が出てから私たちのこう検索体験っていうのは変わってきてますよね。で、こう従来の検索エンジンのこう利用をですね、考えると、まずキーワードを入力しますよね。で、するとこう青いリンクがずらーっと並んだページが出てきますよね。で、その上からですね、自分の答えが書いていそうなこうリンクを探してクリックするわけですね。で、そこからさらにそのページの中から自分が欲しい答え、求めているものを探すという。これってよくよく考えるとですね、非常に手間がかかっていますよね。で、ただ今まではですね、選択肢としてこう検索エンジン、まあ Google のですね、検索エンジンがなかったので、まあ私たちは、まあ、特に疑問も感じずに使っていたわけですね。こうでも、生成 AI の登場によってこう検索体験に変化が出てきたと感じています。まあ、例えばですね、チャット GPT を調べ物に利用する人も増えたと思います。これは実際に私もですね、チャット GPT が出てから、こう、調べ物をするときに検索エンジンではなく、チャット GPT を使う機会が増えたというふうに実感しています。これ実際にですね、海外のサービスで、スタックオーバーフローという、エンジニア向けのサービスがあるんですね。Yahoo 知恵袋のエンジニアバージョンのようなサービスですね。で、まあ、これはエンジニアの方はですね、プログラミング関連の調べ物をするときに非常に役立つサイトなんですけども、こう、生成 AI、チャット GPT の登場以降、アクセスが減っているという、まあ、報道がされたわけですね。で、まあ、これは生成 AI のせいだと主張する人もいればですね、まあ、そうではないという人もいて、Google がサイトの計測の測定方法を変えたから、こう、減っているように見えるんだという、主張する人もいるんですけど、やっぱりまあ事実として、かなり大きなサイトのですね、アクセスが減ったという話があるんですね。で、やっぱり実際に私もですね、最近はこう調べ物をするときにチャット GPT であったり、まあそれこそパブリキシティですね、を使う機会が非常に増えてきています。これ実際皆さんどうでしょうか？生成 AI が出てからこう検索体験に変化が出たと感じている方も多いんじゃないですかね。やっぱりですね、効率化という点で言うと、こう、キーワードを入力して、青いリンクの羅列をチェックして、こう、サイトに訪問して答えを探すっていうのは、まあ、かなり手間がかかりますよね。で、生成 AI がなかった時代はですね、まあ、こういったことも疑問に思わなかったんですけど、やっぱりこう、AI に質問をして、答えがこう、パッと返ってくるという。まあ、これを経験するとですね、なかなか従来のこう、検索体験に戻るのは難しいかなというふうに思ったりもします。以前はですね、チャット GPT も、こう、ハルシネーションと言って、間違った回答が多かったので、こう、調べ物に使えないという、シーンも多かったと思うんですけど、最近はですね、結構こういったハルシネーション、まあ、誤った回答ですね、というのも、まあ、少なくなっているというふうに感じています。で、さらにですね、パープレキシティのような検索特化の生成 AI が出てくると、まあ、なかなかですね、こう、以前の検索スタイルに戻るのは難しいかなと思ったりします。ちなみにですね、パープレキシティでも広告枠の導入を検討しているという話もあります。おそらくですね、回答の下側に、表示されるみたいなので、まあ、そんなにですね、利用体験というか検索体験、使い勝手は悪くならないのかなとも思います。かなりですね、パープレキシティは大盤振る舞いなので、どこかでしっかり、収益化しないといけないと思います。一ユーザーとしてですね、広告枠の導入は、まあ、賛成ではあります。パープレキシティの特徴をまとめるとですね、検索に特化した生成 AI、そしてとにかく早いということですね。あとは無料でログイン不要で利用することができます。 興味のある方はですね、概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひアクセスしてみて、パープレキシティの、検索をですね、体験してみてください。はい、今日はこの辺ということで、本日も聞いていただきありがとうございました。番組では AI の情報を発信しています。ぜひフォローお願いします。ロボシンクの公式サイトでは、チャット GPT などを動画で学べるコースも提供しています。興味のある方は、カタカナでロボシンクと検索してみてください。概要欄にも記載しています。お相手はロボシンクの矢野でした。それではまた次の配信でお会いしましょう。